岩手医科大学命からテーマは重核腫瘍。お話は呼吸器外科学講座講師の茂枝渉先生です。茂枝先生、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
初登場という茂枝渉先生ですが、ご出身はどちらなんですか？
北海道になります。
北海道、わー、寒いところから。岩手県も寒いという伺いましたら、寒さのトークはちょっと苦手だよねっておっしゃってたんですが、もう何、岩手がすっかり馴染んじゃった感じですか？
そうですね。もう、岩手の方が長く過ごしてるようになりましたので、なぜかもう、岩手の方が、故郷に近いような感覚も持っております。
うわー。私も昔、住宅の番組をしていたんですが、北海道というと、もうしっかりと家の中が暖かくなるように、こう、作られていて、快適だなと思った記憶があるんですけど、先生は北海道に帰られるとどうですか？
そうですね。灯油タンクが、自宅に300リットル、400リットルで近づけされていて、タンクローリーで直接入ったりだとか、まあ、それこそ家の中は半袖で過ごしたりなんていうことも、はい、あったりはしますね。
そうですか。岩手はまたちょっと違った寒さがあって、もうその辺は慣れたよっていうことなんですね。
そうですね。もう体に染み付いてきました。
はい。お医者様を志したのはどういう経緯だったんですか？
はい。一番初めに関しましては、今日思い出の一曲ということで選ばせていただいた曲もそこにつながるところであるんですが、まあ非常にベタな話にはなりますけど、ドラマを見て、あ、私もあんな風になってみたいなと思ったところがきっかけでした。
おー、興味深いですね。何のドラマだったのか。
はい、救命病棟24時の江口洋介さんが非常にかっこよくて。
なるほど。はい。間違っても、例えば白い巨頭の巨獣っていう感じではなかったわけですね。
ま、いろんな魅力がありますから。
それぞれの医療番組はあるけれども、先生は救命救急24時だったと。
そうですね。
そうですか。はい、さあ、じゃあ今日のテーマなんですが、重核腫瘍というなかなかこう聞くことのないこの病気についてなので、臓器がどこにあるかも含めまして、重核腫瘍についてまず聞かせてください。
はい、重核という言葉自体を耳にしたことがない方の方が多いと思います。
はい、
縦に隔てると書いて重核と読みますが、重核という臓器があるわけではなくて、左右の肺の間にある空間のことを重核と呼んでおります。
はあ、なるほど。重核という臓器ということではないんですね。
はい。重核という空間の中に心臓や大動脈、気管、食道などの臓器が存在しているという形になります。
はい。そしてこの重核腫瘍というのは、じゃあそこにできた腫瘍。
そうですね。食道癌などは、厳密に言うと重核腫瘍とは分けて考えられておりますが、基本的にはこの重核という空間にある臓器からできた腫瘍のことを総じて重核腫瘍と呼んでおります。
これはいわゆる癌ということですか？
癌ももちろん含まれますが、癌のような悪性のものだけではなくて、良性の腫瘍や、嚢胞と呼ばれる、袋の中にお水が溜まったようなものも、含めて重核腫瘍という呼び方をしております。
はい。茂枝先生、症状というのはどうなんでしょうか？
はい。症状については、先ほどもお話ししたように、いろいろなものが入っているスペースのことを総じて呼んでおりますので、物ができる場所や大きさによっても、異なってくるので、一概にこれという症状があるわけではありません。
はい。
ただ、いずれの臓器にできた腫瘍であっても、小さいうちは症状がないことがほとんどです。大きくなってくると、臓器や神経が圧迫されて様々な症状が出る場合もあります。例えば、空気の通り道である気管が圧迫されると、横になった時に息苦しさが出てきたり、心臓が圧迫されると 息切れや動いた時の疲れやすさなど、いわゆる心不全と呼ばれる症状に似た症状が出ることもあります。また、大きな血管が潰されることによって腕がむくんだり、声を出す神経が圧迫されると声がかすれたりといったように様々な症状が出てくることがあります。ただ、これらの症状が現れるようになるには、腫瘍がかなり大きくなった場合ですので、稀なケースと考えて良いと思います。そのため、重核腫瘍で一番多い発見のパターンは、他の病気などに対して撮影した胸の CT で、たまたま重核にも何かあるよということで見つかるというケースが多くなっております。
はい。先生、そうなりますと、検査などでたまたま見つかるっていうしか見つけ方があまりないということでしょうか。
そうですね。ですので、定期的に検診を受けていただくというところが非常に重要になってくるのではないかと思います。
で、その検査となりますと。
はい。例えば、検診などで異常が指摘されて、実際に精査をするというところになると、一番最初に行う検査は CT となります。CT を取った上で、その見た目によって必要に応じて MRI や PET CT と呼ばれる検査などを追加で行う場合もあります。また、腫瘍によっては、腫瘍マーカーと呼ばれる数値が上昇してくる場合もありますので、そういった場合には血液検査も行うことが多くなっております。
これはもう一度の検査で、だいたい済む感じですか？
腫瘍の大きさや状態によって、数ヶ月後にもう一度 CT を撮影して、数ヶ月空けた状態で大きさや正常な変化を確認して、その状況によって経過観察とする場合や、さらにもう数ヶ月後に検査をする場合、そして、治療を検討する場合などがあります。
なるほど。そういった検査を経て診断ということになるんですね。
はい、実はですね、診断というものは、病理組織検査といって腫瘍の一部を実際に取ってきて顕微鏡で見ることで 100% の診断となります。なので今お話しした CT や MRI など、そういったいわゆる画像の検査というものはあくまでも疑いというところになってきます。
実際は組織を一部取ってきて調べるということなんですね。
そうですね。その取り方も、複数ありまして、腫瘍の一部に針を刺して取ってくる生検という方法が、最も体に対する負担が少ない方法にはなってくるんですが、重核は先ほどお話ししたように右と左は肺に囲まれています。で、前には胸骨という骨があって、後ろには脊椎、いわゆる背骨がありますので、針を刺すことができない場所というのも実は非常に多く存在しています。
どうするんですか？
そういった場合はですね、刺せないものはもう刺す方法がありませんので、手術を行って一部を取ってくる、もしくは検査と治療を兼ねて腫瘍のすべてを取ってくるという方法を取る場合もあります。
先生、すいません、あっという間に時間となってしまいまして、診断についてももうちょっと詳しく伺いたかったりしたんですが、では次週、この診断治療、そして岩手医科大学ではどうしているのかというところも含めてまた伺ってもよろしいでしょうか？
はい、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。